岩手医科大学命から、テーマは先週に引き続きまして腸閉塞について。お話は外科学講座講師の八重樫水憲先生です。ドクター西氏と一緒にお話を伺います。先生どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、ちょっとあの振り返りということ で、
そうですね、先週はあれですよね、腸閉塞とイデウスということについて非常に分かりやすくお話ししていただいて、まあ、腸閉塞っていうのはまさに腸が閉塞してしまって物が通らなくなってしまった状態、まあ、これイデウスもそうなんですけども、結局通過障害が起きて塞がってしまって通らないものを腸閉塞と呼んで、イデウスっていうのはちゃんと腸は通ってはいるんだけども、腸をこう中身を押し出すための、言うならばベルトコンベアみたいなその前導運動っていうのがうまく働かないから送り出せなくて、結果的に通過障害が起きてしまうと、そういうものだっていうことで、特に腸閉塞の治療についてはまずは安静にしてみてもダメならば、イデウスチューブというものも入れてそれでなんとか通してみたり、ダメならばお腹を開くというような話、まあ、イデウスの場合もまあできるだけ早期離症で体を動かして腸の動きをまあ活発化させていこうというようなことだという話を聞きました。
そうですよね、ここまでが先週の
話です
よね。よろしいでしょうか。
は
い、
ただなんか腸閉塞でもちょっと緊急を要するような怖いタイプのものっていうのがありますよね。その辺から今日はじゃあちょっと話をお願いできますか。
そうですね、まあ、あの腸閉塞の中でもやはり急を要する腸閉塞というのがあるのでお伝えしたいなと思います。どういう名前がつきますかと言いますと、まあ、抗薬性腸閉塞というふうに呼ばれています。抗薬というのはあまり見慣れない感じかと思いますけども、まあ、糸辺に交わるで、まあ、絞るとかですね、読みますけども、あとはですね、手辺に薬剤の薬でというふうな、どちらも締め付けるという意味で抗薬というふうな述語になっています。まあ、本当に字のごとくですね、腸管が何かしらの原因によってねじれたり挟まってしまったり、腸管の血流が乏しくなる、あるいは血流が途絶えてしまっている状態を、まあ、抗薬性腸閉塞と呼んでいます。この抗薬性腸閉塞はですね、放置しておきますと腸管の血流が途絶えてしまいますので、腸管が腐って穴が開いてしまったりする場合がありますので、緊急手術の適用になる場合があります。これはなかなかの画像を見ないとわからないことが多いですので、やはりですね、あの急にお腹が痛くなったり吐いてしまったり、まあ、特に術後ですね、あるときは腸閉塞なのか、そしてその抗薬性腸閉塞なのかというのを鑑別判断する必要がありますので、家で我慢しないで、まあ、病院に来ていただいて検査を受けていただければなというふうに、
ね、お腹下した時の、 あの痛みとは違って、ちょっとこれはやばいぞってくらいの、もうすごい激烈な痛みになってくるん
ですね。はい、
名前からしても、ね、やばそうですもんね。
苦しい字の2つダブルできてるようなね。
そうですね、稀に、まあ、あの痛みがない抗薬性腸閉塞もありますので、なのでやっぱり画像を見ないと分かんないことが多いですので、まあ、そこはやっぱりですね、まあ、ゲーゲー吐いてしまっている時とかは腸閉塞を強く疑いますので、手術後にたくさん吐くような時は、まあ、あの我慢せずに病院に来ていただけると幸いかなと思います。はい、
じゃあそんな怖いね、こういう薬性の腸閉塞とかっていう風なものもあるっていうこと、できるだけそんなものになりたくないわけで、なんか予防の方法っていうのはいい方法あるんですか。
素晴らしい振りをありがとうございます。
振りで生きてますから。
そうですね、今回はですね、あの腹部手術後のですね、まあ、腸閉塞やですね、イデウスの予防についてお話をですね、進めていきたいなというふうに思います。まずはですね、その予防についてはこの外科医の視点からですね、話をさせていただければなと思いますけれども、まあ、腸閉塞に関しましては、まあ、腹部の、ね、お腹の手術後に腸管同士や腸管と他の臓器がですね、癒着してしまう癒着性の腸閉塞が原因として多いですので、その原因を考えながら、まあ、予防をしていきます。そして腹部手術後のイデウスですね、これは手術による炎症によって腸管が麻痺してしまうことが原因です。なので我々外科医の立場からは、手術中にですね、腸管のダメージを減らすこと、あとは癒着の原因となることを減らすことに行うことでですね、手術後の腸閉塞やイデウスをできる限り予防できると考えております。そして消化器外科領域の手術方法、大きく分けてですね、2つあります。一つ目ですけども、お腹を大きく開いて手術をする回復手術というものと、もう一つはですね、お腹に1センチから数センチの小さな穴は複数個開けるんですけども、胃カメラのようなですね、カメラをお腹の中に入れまして、モニターにですね、お腹の中の映像を映しながら手術をする腹腔鏡手術というのがあります。今よく話題になっているロボット支援手術、これは腹腔鏡手術の中に含まれていて、これもですね、小さな穴を複数個開けて手術をします。 どちらの手術も、まあ、患者さんやがんの状態によって良し悪しがありますので、必ずどちらの手術が優れていますよというわけではありませんので、ここは少し勘違いしないで聞いていただければなと思います。そしてですね、開腹手術はお腹を大きく開いて手術しますので、例えば腫瘍がとても大きい場合であったり、他の臓器を巻き込んでしまって他の臓器も一緒に切らなければならない場合にとても有効になります。逆に腹腔鏡手術のメリットとしましては、傷が小さくなりますので、お腹を大きく開けない分、腸管の乾燥を防ぐことができたり、開腹手術に比べて腸管を直接触る頻度が少なかったり、あとはですね、お腹の中に空気を入れながら圧力をかけながら手術をしますので、出血量が少なくなるというふうに言われています。この出血量であったり、お腹を直接触らないということはですね、その癒着を起こしてしまう原因を未然とですね、防ぐ理由にもなりますので、そのためですね、この腹腔鏡手術はですね、開腹手術に比べて腸閉塞になる割合や腸閉塞で再入院になるリスクが少ないと報告されています。
なるほど、より低侵襲な手術だということなんですね。
そうですね、はい。岩手医大ではですね、この外科学講座ではいち早くこの腹腔鏡手術に取り組んでいましたので、ほとんどの消化管手術に関しましては腹腔鏡で行っております。
素晴らしいですね、
はい。続いてですね、今度はですね、患者さんの視点からのお話になります。はい。腸閉塞やイレスの予防には、手術内容以外にもあります。手術を受けられる患者さんが行う予防というのもありまして、これ前回でもお伝えしておりますが、本当に大事なことなのでもう一度伝えさせていただこうかなと思います。はい。それはですね、術後早期の離床になります。術後早期の離床というのは、術後ですね、早めに歩いていただいたり体を動かしましょうというふうなものになります。どうしてもお腹の手術では術後一時的に腸管のですね、前動運動が弱くなったり、あとは消えてしまったりします。通常はですね、術後消化管運動が回復するまではですね、小腸はだいたい8時間から24時間、そして大腸は48時間から72時間程度と言われています。この状態が遷延した場合を術後イレウスと言います。体の向きを変えたりですね、あとは立ったり座ったり、または歩いてもらうことで腹腔内の腸管が一緒に動いてくれて、腸管同士の刺激が生じます。それによってですね、腸管の前動運動も高まります。これによって術後のイレウス予防にもなりますし、あとは同じところに腸管が停滞していなければ癒着を起こす可能性も必然的に減っていきます。
なるほど。
なのでこの早期離床はですね、イレウスや腸閉塞の予防の他にもですね、役立つというふうに言われています。で、どのようなですね、他にも役立つかと言いますと、肺炎であったり、あとはですね、下肢の血栓予防にも役立つというふうに言われています。寝ている状態よりも立ったり座っている方がですね、肺が広がってくれて痰も出しやすくなり、肺炎予防にもつながりますし、あとは足を動かすことで足の血流停滞をですね、予防できて血栓症のリスクも減らしてくれます。さらに動くことはですね、術後起きがちなですね、全身の筋力低下にも防止にもつながりますので、このようにですね、術後早期からですね、体を動かしていただくっていうのは本当にですね、重要なことなんですね。なので我々消化機能ですね、手術後には早期離床を促す意味でも多くの患者さんにできるだけリハビリとして取り組んでいただいております。
ラジオ聞いてる多くの方は、その病気して手術までしてんだから、もうできるだけ安静にしてなさいなんて思いたくなるんでしょうけども、これ実は真逆なっていうことですよね。早期に動いた方が腸のためにも患者さんのためにもあるということなんですよね。
これはでもちゃんと説明してくれれば、はい、そうなのかと思うんですけど、いきなり歩いてくださいとかね、
そうですね、
歩いてくださいって言われちゃうと
なんでって思われますよね。そうですね、
先生ひどいとかね、
痛いのに
看護師さんひどいってなるけれど、ね、意味を理解すると、
鬼の八重樫とかって
言われる今日ちゃんと説明します。
仏の八重樫ね
やってることはもしかしたら鬼かもしれません。
いやそんな
でも確かに先生、1日だけでもこのまま寝かせてなんていう患者さんだっていますでしょう。
そうですね、どうしても、何かしらの影響でですね、めまいとか吐き気してしまうこともありますので、それはやむを得ないと思いますので、それはですね、少しそういう症状が落ち着いてから動いていただいたり、あとは最初ですね、ベッドに起き上がるというか、リクライニングを使ってですね、座るだけでも構いませんので、いきなりこうスタスタ歩いてくださいっていうことはまずやっぱり難しいですので、最初はちょっと動いてみると、とにかくベッドの上でこうベターっとこう寝ていることだけできれば防いでいただければなというふうに 思ってますので、もう、まあ、ちょっとずつ動いてもらって、慣れたらどんどんどんどん動いていただく
っていうような、うん、レベルアップを図ってい
く。そうですね、
はい、でも動いてると腹は減りますよね。その食事についてもおっしゃってもらいたいんですけど、
はい、で私がですねいつも皆さんにお伝えしてますのは、まあ、最終的に、まあ、何を食べてもいいですよっていうふうにお伝えはしています。ただですね、あの手術後1ヶ月半程度は少し限定した食事をしましょうというふうにお伝えしています。まあ、手術後お腹を閉じますともうお腹の中は見えません。なので手術後のですね影響がどれぐらいあるかっていうのはあまりよくわからないと思うんですけども、実際ですね、まあ、炎症による腸管のむくみだったり腸の動きが弱くなっている期間というのは大体1ヶ月から1ヶ月半程度というふうに言われています。ですのでこの期間中はですね食事内容にはちょっと注意をしていただく必要があるかなというふうに思っております。で食品の選び方なんですけども、基本は、まあ、消化に良い食品を選んでいただくことになるんですが、まあ、どんな食品が消化に良いかってなかなかですねパッとイメージつかないと思うんですけど、まず消化に良い食品ですが、おかゆであったりうどん、あとは食パン、豆腐、大根や人参、あとはリンゴやバナナ、桃などが消化に良いというふうに言われています。逆にですね消化に良くない食品ですけども、雑穀であったり玄米、あとはラーメンとかパスタ系の麺類ですね。
いやそうか
皆さん食べたいってよく言われますけど、ちょっとあまり良くないんですね。あとは豆類としては小豆、グリーンピース、あと大豆そのもの、あとはですね乾燥したようなものですね、あとドライフルーツもあまり良くないです。あとはトウモロコシ、ごぼう、レンコン、キノコ、山菜、海藻類、こんにゃくなどが、まあ、ちょっと消化に良くない。食物繊
維が入ってそうですけどねっていう。
そうですね、ええ、この健康に良さそうな食品が結構この消化に良くない食品に入っています。どうしてもですね健康や便通に良い食べ物であるこの食物繊維が多い食品は、実は術後早期にはあまり摂取していただきたくない食品に含まれています。まあ、海藻類や、まあ、キノコ、山菜などですね根っこや葉っぱなどから取れるような食品、まあ、根菜類といいますけども、まあ、繊維が多い食品だとイメージしていただければ覚えやすいんじゃないかなと思いますが、どうしてもやっぱり消化が良くなくて詰まりやすいですので、食べ過ぎには注意していただければなというふうに思います。もちろんですね先ほどお伝えしたようにお腹の手術を受けたからといって、まあ、これらの食品を一生食べてはダメですよっていうものではありませんので安心してください。ただもしですね早めに食べたいなという時はですね少し小さく刻んでもらったり、あとはよく噛んでもらったり、あとは少量にするなどの工夫をしてもらえれば大丈夫ですので、とにかくそれだけを一生懸命たくさん食べるっていうことだけはちょっと控えていただければなと思います。まあ、当院ではですねあの大腸がんのような腹部手術を受けた患者さんにはですね栄養士さんによる栄養指導を退院前に必ず行ってますので、まあ、その際にですね食材選びの参考になるような用紙を渡してもらってますので、ぜひ活用していただければなと思います。
いよいよ先生最後のまとめのお話をいただきたいと思うんですけども、
はい、まあ、2週にわたってですね腹部手術後の腸閉塞とイレウスについて話をさせていただきました。今回はですね予防についての話をさせていただきましたが、まあ、我々外科医としてはできるだけ体への負担がかからない手術を提供していくことが欠かせない一方で、まあ、手術を受けていただく患者さんにはですね離症といった患者さん自身の努力も欠かせないというふうなことをお伝えさせていただきました。また術後の食事としましては1ヶ月程度でありますが、あまり食物繊維の多い食事は少し控えていただいて欲しいなということをですね伝えさせていただきました。まあ、本日話したことがですね手術を受けられる全ての患者さんに当てはまるわけではありませんので、まあ、疾患であったりどのような手術を受けるかによっても微小にやっぱり変わってきますので、実際に手術を受けることになられた場合はあの担当医の先生とご相談していただければ幸いです。
医師いかがでしたか。
分かりやすかったですね。まあ、とにかくもうお腹もまあちょっと張ってきて、そして吐いてみたりとか、まあ、もちろん腹痛もあったりという場合はずっと我慢するんじゃなくて、早めにまずあの病院を受診して見てもらうということがまず大事だということも、ね、はい、そうですね、あのこの2週間で大変勉強になりました。
やはりしっかりと早期診断です ね